去年に続いてまたお話しさせていただきますが、まあ、皆さんのちょっと意見を最初に聞きたいと思います。あの死んでもう皆さんもうすぐお亡くなりになります。あのもうすぐというのはこれは仏様の物差しで見た時のもうすぐなんです。あのこれは仏教の話じゃなしにキリスト教の関係の話です。キリスト教の信者が神様に聞いたそうです。あの神様ね、人間世界の1万年って神様にとってどれぐらいの時間ですかって言って聞いたら、そうすると神様が言った、いやわしにとってはお前たちの1万年ってわしにとっては1分ぐらいだなって言われた、ね、それじゃあね、私たちの10億円っていうお金は神様にとってどれぐらいの値打ちですかって言って聞いたら、まあ1円ぐらいだなって言う。なら、あ、その1円でいいですから、神様私に恵んでくださいって言って言ったら、うん、あげるから1分待ちなさいって言った。1分待つというのは1万年待たないと。ですから1万年の100分の1がだいたい100年ですね、うん、そうすると100年というのは100分の1 1分ですね。1分は60秒だから 0.6 秒、1分っていう、あの100年は、あのここで皆さん100年後にお目にかかれる方おいでになりますか？いないですよね。そうすると皆さん 0.6 秒以内に亡くなります。もうすぐですね。でもうすぐ皆さんお亡くなりになる。お亡くなりになって、極楽浄土に行きたい人と、それから地獄に行きたい人、ちょっと皆さんアンケート調査させていただきます。まず地獄に行きたい人手を挙げてください。いないですね。な、極楽浄土に行きたい人ちょっと手を挙げてください。はい、どちらにも行きたくない人ちょっと手を挙げて。はあ、どこ行きたいですか？けど、はあ、まあ変わったところでな、まあ、はい、あのやっぱり世の中に変わった人もおいでにならないとよくないんで、なかなか立派な意見です。ある時私、講演やったら後で質疑応答があって、でその時に聞かれたんですね。先生、お浄土に、行くと、お浄土に行ったら生前親しかった人と会えるってあれ本当ですかって言って聞かれた。でそれは、私はあの苦衛一緒と共に一つのところで会うと お経の中に書いてあるから絶対会うことができますよと言って教えてあげたら、その女性なんですが50歳ぐらいの女性ですね、ちょっと嫌な顔した女性なんですが、その人が言う、あ、先生そうですか、やっぱりそれだったらね、私お浄土に行くのやめますって言われて、で私は地獄に行きますって言って、そう言われた方がおいでになる。で私ピーンと来た、あなたあの地獄に行きたいんですね、あ、どうぞいらっしゃいいらっしゃいって言ったわけですね。で、あなたなんであなた地獄に行きたいかよくわかりますよと言って、答えたら、そんなら、本当に先生私の気持ちわかるんですかって言うから、なあ、あなたの気持ちぐらいすぐ図星ですよ、あのお見通しですよ、あなたねお姑さんに会うのが嫌なんでしょって言って、ほんなら、先生よくわかりましたね、図星ですっていう、分かってる、それぐらいわかるんですね。で多分こういうふうに言われると、あ、そうか、お姑さんに会うんだ、それだったらもう会いたくないと思っておられる方おいでになると思いますが、で私はその人に教えてあげたんですね。あなた地獄に行きたい、あ、それじゃあぜひ地獄にいらっしゃいと、念のため教えておきますが、あなた地獄に行けばお姑さんに会うことは会わないで済むと、しかしね自分の亭主にも会えませんよと言って教えてあげた。そしたら、あ、亭主に会わないんですか、あ、それは願ったり叶ったりです。あの男性の皆さん諦めてください、その程度ですからよって、でまあそれは願ったり叶ったりだと言われる、まあその辺でやめる私じゃないんですね、もう少し追い打ちをかけました。 いいですか。あ、その亭主に会わないですもん、それもいいんですか。それでもね、あなたね、ご自分を産んでくださったお父さんお母さんにも会えませんよと言って教えてあげたら、ちょっとえっていうわけですね。それからあなたお子さんいますかって言ったらいます、あのお子さんとも会えませんよと、そしてお友達親友にも会えないんだって言って教えてあげた。先生どうしてですかって言って言うから、あ、それはね、あなたが行く地獄はね決まってるんだ、孤独地獄なんだと、うん、孤独で誰もいない地獄にあなたは行くんですよと。でそこでは食事の心配も何もない、食べたいなと思えば回転寿司みたいにずっと目の前に、お料理が出てくる、そして炊事も洗濯も何もしないでいい、そういう願ったり叶ったりだけども、あなたをいじめる鬼すらいないんだと、そう誰もいない。でそこであなたどれぐらい苦しむか知ってますかって言っていたら、知りませんって言うの、それは知らないですよね。私はそういうのちゃんと計算してありますから、その辺の仏教学者あんまり知らないんですが、私はちゃんと勉強して、調べてあるんでいいですか。孤独地獄に行くとね、1兆6200億年、1兆6200億年あなたじっと孤独に耐えて、そこで生きないと、生きないといけないんですよ、生きなさい生きなさいって言って行ったら、なその女性もう半べそ書いて、先生そんなに私をいじめないでくださいって言って、私何にもいじめてないんじゃないですかと、まあ、もっといじめてることになるんですが、私何にもいじめてませんよと、あなたが地獄に行きたいって言ったから、私は単に地獄の観光案内しただけなんだと、まあそう言ったわけです。結局皆さんがあんなお姑さんに会うのが大嫌いで、もう嫌なんだ、あの極楽浄土に行けばまたお姑さんに会わないといけない、あんなお姑さんに会いたくないと、そして、それぐらいだったら地獄に行った方がマシだと、そう思っておられる方が時においでになります。その方は結局孤独地獄を選んでるんだと、自分で地獄を作ってるわけですね。つまりもう死んでお浄土なんか行きたくない、もう地獄の方がマシじゃないかと、そう考える心そのものが地獄なんですね。で、お浄土に行きたいな、死んだ後、そして、生前あの憎たらしい私をいじめたお姑さん、でもね、あのお姑さん私もちょっと意地悪したんだ、だからお姑さんに会ってしみじみ話し合えるな、もう一度会ってですね、あの時つらかったですね、お互いにいろんな立場があって、いがみ合った中だけど、あの時つらかったですねって言ってもっぺん話せるな、お浄土に行ってお母さんに お詫びができると、そう思った瞬間に皆さんの心の中にお浄土があるんだと、こう思ってほしいんですね。私たちは死んでから行く世界だと、お浄土だとかあるいは地獄っていうのは死んでから行く世界だと思っておられる方が大勢いらっしゃると思います。でもそれじゃないんですね。もちろん死んでから行く世界でもあるけども、それより前にまず皆さんの心の中に地獄がありお浄土があるんだと、で辛かったという、そういう反省の念を込めて、いやもうここでは世の中では いがみ合うより他ないんですね、このシャバ世界なんだからいがみ合う、それはそれでいいんだと、でもねお浄土に行けばもういっぺん話し合えるなと、そう思った瞬間に自分の心の中にお浄土ができるんだと、こう思ってほしいわけですね。嫁と姑の対立っていうのはこれはもう並大抵の問題じゃない、うまくいかないのが当たり前なんですよ。皆さんね、嫁と姑がまあおしゅあの仕事でもいいんですが、男性でもいいですが、その嫁と姑に代表しておきますが、これがうまくいこうと生かせようと思ってるその心が浅ましい、いやまあ難しいですね。 私ね、非常に研究熱心で勉強家なんですよ、これでもね。で、いろいろ勉強してるんですが、最近、まあ、生物学の方で、勉強してたら、新しく出てきた問題がおばあさん仮説っていうのが出てきた。おばあさんで、実はおばあさんがいる動物っていうのは人間とゴンドウクジラだけだっていうのが分かってきたんですね。面白いですね。おばあさんがいる動物っていうのは人間とゴンドウクジラだけだと。他の動物にいないんですね、おばあさんは。で、そうすると皆さん、おばあさんってどういう存在か分かります？おばあさんというのは孫がある人がおばあさんだと思っておられるかもしれませんが、それだったら私は子供は2人いるんですが孫はいません、ですから私はまだおじいさんじゃない、うちの女房もおばあさんじゃないということになります。だからそういうんじゃないんですね。孫はいるいないに関わらずおばあさん、おばあさんというのはどういう存在かといえば、ちょっと回りくどいんですが、私は地引きを引くのが好きなんですね、職業柄しょっちゅう地引き引きますが、国語辞典なんかで、また地引き引いて地引き呼ぶのも面白いですよ。皆さんが引かないような項目を引いて楽しんでるわけですね、例えば石っていうのを引いて、誰もあんな石なんて地引き引きませんよね。でも私、地引きを引いたら石って言ったら、なんか岩より小さく砂より大きく水に沈む塊なんて書いてあった、で石が岩より小さい、それから砂より大きいって書いてあるから、岩を引いてみたら岩は大きな石であるで砂を引いたら小さな石ではあるんだけど、何の何にも定義してないじゃないかと思ったわけですが、そういうふうに地引き読むの面白いですね。左なんて引いたらこの地引きで奇数ページが印刷してある方なんて書いてあって、まあそういうので、である時調べてみようと思って、自分読んでたら男っていうのが出てきて、男を読んだ。なら男の定義はどうなってるかって言ったら、人間の性別の一つで女でない方って書いてで、今度面白いなと思って、じゃあ女はどういうもんだってあるかと思ったら、人間の性別の一つで男でない方と、こう書いてあれば怒ろうと思ったんです。ところがちゃんとその時期はそんなこと書いてなくて、人間の性別の一つで子を産みうる能力のある方って書いてあった。子供を産める能力のある方が女だと書いてある。でその時またうちの娘は小学校の4年生だったんで、すぐ女房に聞きに行ったんですね。おい、うちの娘もう所長があったかって言って聞いたら、まだです。だからまだ子を産みうる能力がないわけですね。だから女じゃないと、まあこういうふうに分かったわけで、なるほどと思ったわけですが、子供を産みうる能力一旦身につけながら、もう失った人がこの中においでになる。もう子供を産めなくなった人がおいでになりますよね。手挙げてくださいってそんなこと言いませんけども、で実は子供を産みうる能力がなくなったら女じゃないんですね。だからおばあさんだと、こう思ってください。男は違いますよ、子を産ませる能力は割合あるんですね、でも要するに子を産みうる能力をなくして、なおかつふてぶてしくピンピン生きてる動物っていうのは人間とゴンドウクジラだけだそうです。なんかふてぶてしくピンピンなんて言って悪いですが、要するに子供を産みうる能力をなくしたくせにまだ生きとる、そういう動物は要するに人間とゴンドウクジラしかないんだと。他の動物、例えば象にしたってキリンにしたって、みんなあれ、生きてる限りメスは子を産みうる能力を持ってます、だからこの間去年ですか、京都大学の霊長類研究グループが見つけたんですが、もう発表しましたが、チンパンジーには閉経期がないと、メンスが最後まであるんですね、 だからみんな子を産み寄る能力を持ってる。でも子を産み寄る能力をなくして、なおかつふてぶてしくピンピン生きてるのは皆さん人間とゴンドウクジラだけだ。